もしもし、テレフォン人生相談、勝野博です。よろしくお願いいたします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
今日はどんなご相談ですか？
はい、一言で先に言ってしまうと、はい、子供の権利というか母の介護をしたいと思ってまして、それをする方法を今悩んでおります。
子供の権利、あなたおいくつですか？
私51歳です。
家族構成を教えてください。
はい、妻と長男。
奥さんはおいくつですか？
46です。
で、お子さんが？
長男が19歳で離れて暮らしております。あと長女が16歳、次女が11歳です。
はい、3人ですね、はい、です。あなたは会社員ですか？
あの、自営です。
自営ですね。それでお子さんの権利という、
私あの20年前にですね、
はい、
養子をしてこちらの方の地域に来たんですけれども、今日の相談は、はい、私の生みの母、元の家の母のことです。
はい、その生みの母っていうことはおいくつですか？
80歳です。
はい、
昨年の春父が死亡しまして、あのそれまで3年ほど母があの介護をしてきたんですが、あ、父が亡くした後秋に母が脳内出血で倒れまして、
はい、
手術もせずにあの落ち着いてですね、
はい、
その後のリハビリもすこぶる調子良くて、今か今かと待っている状態でした。
はい、
で兄の方が面倒を見ていたんですが、
はい、
あ、私と兄と2人兄弟です。
お兄さんおいくつですか？
兄は55歳です。
はい、
で私が一人あの、まあ、養子したことで離れて暮らしていますので、まあ、母の面倒も父の面倒も、まあ、兄が中心でやってきたんですが、
はい、
まあ、もう少しで退院できるだろうと思っていましたし、公共の補助金を使って、自宅の方にですね、手すりを設けたりとかっていうこともしているよっていう話も聞いていたものですから、
はい、
安心していたんですが、母から、で病院の公衆電話からですね、私の携帯に電話かかってきて、
はい、
まあ、ずっと始終泣いていたんですが、
はい、
母の言い分ですと、何か山の上の偏僻なところの施設に入れられたくないと、はい、何とかしてくれというふうに私に泣きついてきました。
はい、
母をなだめながらいろいろ聞いたところ、何かその老人ホームのような施設に兄が連れて行こうとしていると、でも私は暮らし慣れた家に帰りたいんだと言っていましたので、
はい、
まあ、今まであまり兄にわがままを言っている姿を見てなかったので、
はい、
ここは一つわがままを言っていいよと言ってなだめたんですが、
はい、
ちょっと私兄と2年ほど疎遠になっておりまして、
はい、
最終的には、まあ、私にもそれから母の友達たちにも何の連絡もなく、ある日突然病院からいなくなってしまいまして、でどこに行ったかもわからなかったんですね。
はい、
その日から数えて10日ぐらいのところでですね、
はい、
兄から突然母危篤 の, メールが来まして、
はい、
で、まあ、病院へ駆けつけたんですけども、
はい、
まあ、2度目の脳内出血が前以上にひどい状態で出まして、
はい、
まあ、手術もしまして、一応意識は戻ったんですが、会話はできず、
はい、
で半身不随の状態で、まあ、あまり反応も良くないです。
はい、
で今はその手術をしていただいた病院からまた治療の方の病院に移ったんですが、
はい、
そこがあまりこうリハビリもやってくれませんし、
はい、
治療らしい治療もやってくれてるように見えないんですね。
はい、
でそこの看護師さんとか看護婦さんもよくやってくださるんですけども、
はい、
その人たちが、まあ、私が、まあ、遠方から訪ねていくとですね、
はい、
こんな病院にいたらこの人は良くならないよっていうことを言ってくださるんですね。
はい、
ただまあ私今まで手術していただいた病院でもそうですし、この病院でもやはりご長男がそばにいらっしゃるご長男に全てはお話ししてありますからということで、私には病状の説明もしてくれませんし、
はい、
ましてや私が、まあ、こうと思う病院に動かすということなど、まあ、到底できそうもないように思っていまして、
うん、
で今日の相談はですね、
はい、
私にも兄と同じ子供の権利というのがあるはずなので、
はい、
それで、まあ、母を、まあ、私のそばでですね、面倒を見る方法はないであろうかということと、まあ、それをするのに成年後見人という制度のこともある人からアドバイスをいただいたんですが、
はい、
その辺のところを相談してしたいなと思ってます。
あなたの権利でお母さんをそばに置いてやりたいということですね。
そうですね。あの、私の方で母を預かることができるのかということと、
はい、
兄が主で今母の介護というか面倒を見ていますので、
はい、
でそれをするのに、まあ、私なりに社会協議会ですか、ああいうところに相談したりしたら、やっぱり後見人を立ててやるべきじゃないかというアドバイスがあったんですけど、
はい、
まあ、それをやれば、まあ、兄とはもう金輪際っていう形になってしまうのか、その辺のところがですね、私は全然その貢献制度のこともよくわからないですし、
はい、
あ、もう一点、あの、費用的なものもですね、その兄と私とで賄いきれない場合には、その母の財産を処分するような形を、その貢献人の方に相談できるんだとは思うんですが、その辺のことが、まあ、私が制度がよくわからないので相談したい。
お母さんの財産っていうのは、
まあ、父が亡くなってすぐなので、
はい
はい、あの、母が家屋敷を相続したと思うんですが、
はい、
それもまだ明確には私、あの、確認しておりません。
それはお兄さんがご存知なんですね、そういうのは。
まあ、兄が主になってやったと思います。
そのことも、財産のことも結構あるんですか？
まあ、あの、まあ、比較的、一等地と言われるところの土地建物なので、処分をすれば結構な財産だと思います。
土地建物ですね。
はい。
わかりました。それではですね、今日はこちらに弁護士の酒井誠先生がいらっしゃいますので、お話を伺ってみたいと思います。は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、最後にお話のあったところからちょっとお聞きしたいんですが、
はい、
お父さんが亡くなられたって、これあなたのお父さんですよね。養子に行かれた方ではない、今、
あ、そうです、うん、私の生まれ育った家の方の、
お父さんですよね。
はい。
で、お父さん亡くなったのはいつですか？
昨年の春です。
ああ、それで、あなたにも当然相続権がありますでしょ、それはお分かりですよね。はい、で、はい、そうすると、そのお父さんに関する相続がどうなったかっていうことは、まだご存じないの、終わってない。
いや、あの、記事からですね、まあ、母が生涯、その家の方に暮らせれるように、あの、兄弟協力しろという、まあ、あの、遺言のようなものがあったので、
はい、
それに私は同意をしました。
で、だけど兄弟協力しろっていうのを同意するのはいいけれども、それはまあ兄弟こういうふうにしてってくれというお父さんの希望であってね、その遺産をどう相続するかという話とはちょっと違うわけですよ、法律的に言うと、はい、まあ、今おっしゃってた一番大きな財産は家屋敷だと思うんですけれども、
はい、
で、それをどう相続するか、まあ、要するに分割協議、遺産分割協議はまだ終わってないんですね。
はい、終わってないです。
うん。そうすると、それはまだ未分割のまま、お母さんのものでもあり、はい、お兄さんのものでもあり、あなたのものでもあると、こういう形になってるわけ。
そうだと思います。
共有状態ですよね。
はい。
わかりました。それから、お母さんの今の状態なんですけれども、
はい。
これは成年後見との関係で問題、意味があるんですが、
ええ、
その認知能力、意識はどうなんですか？
はい、反応して笑顔を出すこともありますし、涙目になってちょっとむせび泣くような素振りになることもあるんですが、
はい、
それが本当に意思を持ってしているのかどうかは、言葉を発さないので、
うん、
で、私が、あの、イエスならまばたきを1回、ノーなら2回してみなと言っても、まあ、全然それには反応しないので、うん、どこまで分かっているのかは分からないです。
で、そうすると、まあ、私は、はい、あの、医師ではないので判断、正解、国はできないけれども、ね、はい、今の話聞く限り、
はい、
あの、成年後見人を選任しなきゃいけない状況だと思うんですよ。
そう思います。
で、それは誰がどう思うかという話とは別に、
はい、
最初にお聞きをしたお父さんが昨年亡くなられて、
はい、
お父さんの法定相続人ってお母さんとあなたたちご兄弟っていうことですか？
そうですね、
はい、で、それが遺産分割未了ですから、
はい、
あの、お母さんの代わりにその遺産分割協議をする人が必要なわけですね。
はい、あ、はい、
法律的にはあのお母さんではできないんで、今の状態では、はい、で、そうすると成年後見の制度に乗って、
はい、
裁判所から成年後見人を選任してもらうしかないと思うんです。
わかりました。
で、お母さんの療養費用の負担があなたたちご兄弟ではちょっと心もとないっていうんであればね、
はい、
お父さんの遺産をどう相続をするのか、
はい、
っていうことをちゃんとしないと、これからの療養の費用をどうするかっていう問題が別に、あの、問題出てきちゃいますからね。
そうですね。
それで、扶養の権利とおっしゃったけど、まあ、普通扶養の義務として問題になって、兄弟で扶養義務を果たしていかなきゃいけないんだけれども、その前提としてお母さんに財産があるんだったら、それで療養費を出せばいいわけですよ。
で、そうです。ですから、その、まあ、土地建物以外の母と父の財産というものを私はまだ見せられてないので、
だからそれが本当はもう遺産分割をちゃんとしなくちゃいけない話なんでね。
そうですね。ですから、まあ、その辺が兄がやってくれていたので、そのままになってしまったという。
うん、でもそれやってくれていたでは本当は済まない話なんですけどね。だって、預金とか他の証券類とか仮にあったとしたら、それをどう相続するか決めないと、本当はお兄さんがそばにいるからって勝手に使っちゃいけない財産なんだね。3人がちゃんと共同で管理をしなきゃいけないはずですから、今回のそのお兄さんがちょっと信用できないところがあるみたいな話とは別に、もともとその成年後見人を選任しなきゃいけない理由があるケースだと思います。で、まあ、それはそれでとして一つありますよと。いうことですね。で、それとお母さんの療養についてもね、自分もしっかりやりたいと思ってるんだと、
うん、
で、その辺ちゃんと話したいということをね、やっぱりいっぱい話すところから始めてみないと、最初は行きづらいと思うけど、それで取り付く島がないとか拒絶されたら、また次の方法はね、考える、まあ、これからお話しますけど考えるべきなんだけど、いっぺんとにかくそこ話してみないとね、
はい、
考えすぎかもしれないんでね、なんか具体的な話はされてないようだから、
はい、
ところで療養についてちゃんとしたいんだけどと、はい、で療養費用についてもお母さんの財産ちゃんとしないといけないから、そういうのが必要だよねと、はい、でその中で話してみて、それでなんていうのかな、はい、全然兄弟の関係がうまくいかないんだったら、話し合いが進まないんだったら、家庭裁判所で調停申し立てるっていうのが一番いいと思います。話し合いがうまくいかなければ、
はい、
これは要するに何かの請求権があって実現しようといって訴訟を起こすって話じゃないですよね。どんな風に療養させようかというような話なんで、
はい、
そういう意味でその民法の879条っていうところに、扶養の程度または方法について当事者間に協議が整わないとき、または協議することができないときは、扶養権利者の受容、扶養義務者の視力、その他一切の事情を考慮して家庭裁判所はこれを定めるっていうような、ちょっと棒読みしちゃいましたけど、そういうように関わるような条文があるんです、
はい、
で、まあ、その前提として、だから調停をしてもおかしくない事項なんですよ。
そうですね、
うん、
大半当てはまったと思います。
なので、まあ、その裁判所行く前にね、いきなり裁判所に調停も立てちゃうと、いきなり裁判所かっていうことも多いので、いっぺんその話に行くのはやりづらいかもしれないけれども、ちゃんと今言ったようなことでね、本音のところで話をしてみて、でいずれにしてもそれはお母さんの意見を言える成年後見人を選ばないとこれ処理できないので、どっちか兄弟が代わりに、はい、代弁するってできないんですよ。
あ、そうなんです
か。利害がぶつかっちゃうでしょ。お父さんの例えばこれ遺産分割協議なわけですよ。共同相続人3人いるときに、3人のうちの1人が別の1人が認知能力に問題があるから、代わりにその代理人になるってわけにいかないんですね。利害がぶつかり合っちゃうから、だからどうしてもこれ選ばなきゃしょうがない話です。
わかりました。
だからそういうのをテコにして話をしてみて、それでもダメなら、はい、調停を申し立ててっていうような手順でいくしかないと思うんですけど、あなたのやりたいことはお母さんの療養について、病院ちょっと問題ありそうなんだけどっていう話じゃないですか、はい、今日のご相談は、
まあ、一番急ぎやらなきゃいけないことだと思ってます、うん、
でそういう話をして、それでうまくいけばまず一つ解決ですよね。今一番
そうです、はい、一番の悩みが解決します、
うん、だそういう順番でやっていかれたらどうでしょうか。
わかりました。
それでよろしいでしょうか。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
ありがとうございました。